皆さんシャロン、おはようございます。本当にお祈りありがとうございました。今日ちょっとね、近くで見ていただくと、かなり顔が変な顔になっているのを気づく方がおられると思うんですけれど、今賛美したようにね、本当に恥を取り除かれたっていうので、私は神様は本当真実な方だなと思いました。実は木曜日の日に三宮のエレベーターでダダダンと階段落ちるっていうか、エレベーターで落っこちて、持ってたカバンが顔をズルズルズルって削ったんですね。で、その日の朝、私、歴代史の中から主の力を求めよ、そして主の御顔を尋ね求めよという御言葉を受けてですね、主を私はフェイストゥフェイス、顔と顔を見上げ、あなたの目と目、そしてあなたの耳と口を一つにさせる人させてくださいって祈って出たんですね。で、落っこちてですね、もう本当次の集会のためにギリギリだったので、駅員さんが病室行きますかって言われたんですけど、いや間に合わないので行きますって言って、結構血が出てますよって言われたんですけれど、でもなんか、いつも心の中に平安があり、でも夜にね、主よってあなたの顔と顔を見合わせて、私は今日一日行きますって言ったのに、顔がこんなになっちゃったけど、なんでですか、私何か間違ったことをしたのかなっていう思いも来たんですね。でもその時に十字架にかかってイエス様の顔が浮かんできて、いや、イエス様の顔はこんなんじゃなかった、それから私の目は本当ギリギリのところで守られたんですね。それを思うと、いや、あの時に本当に天使はいたし、本当に私はたったこれだけの傷で済んだ。しかも姫さんのお家へ行ったらですね、特別な、その軟膏があって、それを塗ったらですね、翌日にはガーッと一気に引いていったんですね。だから皆さんは復活の主であるイエス様を信じますか？アーメン。必ず何かあっても、3日目に死からよみがえったイエス様の命を私たちは受けてると信じますか？アーメン。本当にね、どんなことがあっても主は生きておられます。こうやって無事にここへ帰れたのも、本当に皆さんの祈りがあって支えられていることを心から感謝申し上げます。一言お祈りします。イエス様、本当にめちゃくちゃな私です。でもそのめちゃくちゃな私を無条件の愛で、恵みによって、あなたの十字架が本当に生きるものへと、友のために命を捨てるほど、それほど大きな愛はないと言われた、その愛によって私が今生かされていることを感謝します。そしてそのあなたの愛は、私たちが想像する以上に高く広く深いものです。今日イスラエルの報告を通して、どうか一人一人に必要なあなたの思いを、心を与えてくださることを心から願います。愛する主の御名によってお祈りします。アメン。はい。ということで、本当にイスラエルにおいては、感謝します。じゃあ一緒にこの章を読みましょうか。イザヤ書の2章2節から3節3、はい。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う、主の山に登り、ヤカブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。アメンです。今ね、礼拝のこの賛美の中で、実はアブさんに初めて会ったのはイスラエルなんです。ちょうど今から20年前の2005年に会いました。 もちろんその前からメッセージを聞いて声は知ってましたけれど、本当にその現場であって一緒にこのピーター氏の学びをね受けることができた。でそれと同時にですね、ここに今、写真にありますけれど、このキリスティとベイヨというこのシマシャツ、あのユダヤ人の囚人のようですけれど、彼らに出会ったのもこの頃だったんですね。で私たちを非常に近くしたのはイスラエルの思いだったんです。で、この彼らがですね、フィンランド人というのはずっとユダヤ人がイスラエルへ帰還することを助けてきた人たちなんですけれど、そのユダヤ人の宣教帰還のためにね、本当家を空け、捧げ物をし車を運転しって言ってロシアからの帰還者をずっと逃がしていた時代からの、まあ、信仰者なんですよね。でその彼らのところへ、出てきたのがこの男性のシャロームとイェンニというこの家族でした。で、ここに今回行った目的は3つありました。一つはこのシャロームが2022年に召されたために、その家族を慰めたいとずっと思ってました。でもコロナとか、ウクライナの戦争とか、まあ、イスラエル自身が戦争の中に入っていって、本当に行けなかった。で二つ目は、本当にユダヤ人の伝道と弟子訓練の現場を学びたいという思いがずっとありまして、リバイブイスラエルという団体があるんですけれど、そこをずっとフォローしてきて、非常に弟子訓練に特化しているってことが分かってきてですね、いつか彼らに会いに行きたいっていう思いがもう何年もあったんです。で3つ目は、神様が何をなさりたいか、ですから皆さんも日々の、ね、生活の中で自分のプランをパンパンパンパンって入れると、神様がちょっと待ってって言ってるのに聞こえない、神様が働きたいのに働けないスペースを作ってしまうということはよくないでしょうか。ですからこうやって主が何をされたいかという自由時間というかね、本当にその時を置いておくっていうのが、まあ、今回の3つの、何かね、私ではわからない不思議なことを神様がなさりたいであろうからこそその時間を置こうという時でした。で、まあ、経緯からいきますと、そのシャロームが22年に亡くなったんですけれど、ちょうどね、日本へぜひこの教会に来てほしいと願ってたんです。で桜の時期に一緒に桜を見ようって約束してたその翌年に、まあ、天に帰りました。最後の最後にキルシティのところへ亡くなる直前に電話をしてきて、まあ、イエス様のことを受け入れますかっていう中で、まあ、彼がねそれを受けて、天に帰ったんですけれど、まあ、その年翌年ですね、ヨベルでここで祝祭があって、私はこの仮折りの祭りに、この家族を訪ねようという計画がありました。ところがですね、よく祈って御言葉を受けてから行ってねというウォーニングが入ってですね、祈ったんですけど御言葉が来なかった。で、御言葉どころか日本人のね、観光客がどんどん送られてきて、まあ、その人たちに福音を伝えるという働きがずっと続いたんですね。でその最中に実はこの10月7日の、レイム音楽祭の虐殺事件が起きた。まあ、その日の朝私はですね、もう本当に心が裂かれた状態で、主よ、私はあなたの御声を聞き間違えましたか。私は本来そこにいるべきだったのに、彼らの友としてあるべきだったのに、自分のことを優先しましたかってこう聞いている時に、主がまだあなたの時ではないというふうに言われたのを思い出します。で今回ですね、まあ、突然イスラエルですから、もう何年もあった思いですけれど、まさかこの時点でイスラエル行きの門が開くとは全く自分でも思ってませんでした。ところが年を超えて、今年の私たちの年間聖句はイザヤ書の、60章か61節の、起きよ光を放て、主の栄光があなたの上に輝いているからだという御言葉だったんですね。で、まあ、年末ここへ帰ってきた時も実は津田ですごくいい時間過ごしたんですけれど、まあ、実家へ帰ってですね、もう本当に天の聖堂の天が現れて、 もうなんか祈っても聞かれてるんだか聞かれてないのか分かんないような状態になって、本当に苦しいなんか年末年始を過ごしたんです。でそのオーメシフィンランドの礼拝元旦というかね、初日の礼拝までに、主よどうやってこの状態で起きよ光を放てというあなたのその御言葉をシェアしたらいいんですか。私はもう聖堂の天が思いっきり立ち上がってて、その神様の栄光が見えないですっていうふうにこう祈った時に、あ、だからか、この聖堂の殿の中で生きることがどれほど苦しいのか、そこを神様は通し、そして神の言葉によって起きよ光を放てというその命令を私が受けるか受けないか、ここを通されたんだということが分かって1年がスタートしました。まあ、そんなわけでですね、まさかこのイスラエル行くということは決まってなかったんですけれど、でも、ある時ですね、この私のアイデンティティ、皆さんのアイデンティティは日々確認されてますか。今日の私のアイデンティティは何ですか。神の子、どんな神の子ですか。そんなことを私は日々こう聞いて一日をスタートするということをやっている時にですね、シャロンの百合の花って聞こえたんですね。でシャロンの百合の花って思って、まあ百合ちゃんここにいますけどね、シャロン、まあ、画家の2章の1節を開けたところ、私はシャロンのサフランと出てまして、シャロンは、まあ、森という意味があるんですね、ヘブライ語で。で森の、まあ、サフラン、これは百合の百合ではなくて、そのバラと訳されているものもあるんですけど、実際にはなんだっけ、水仙とかアネモネ類らしいんですけれど、まあ、そういった時に、あ、本当に私はフィンランドの、ね、森と湖の中に咲く、花だっていう思いが来て、でこれは森の中で皆さん花が咲いているのを見たことある方いらっしゃいますか。ちょっと想像してみてください。とってもね、不思議な感じなんです。違和感、いわゆる森の例えば松であるとか、いろんなこう木の植生があるんですけど、そこにポッと咲いた花ってすごく違和感があるんですね。で、あ、私ってこう群れがあると違和感のある人間なんだっていう意味で、でも神様はそれを喜んでおられるっていうことを受け取ったんです。その後ですね、このホセア書の中からこの一節というかね、部分が導かれてですね、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールと呼ばない、私はバールたちの名を彼女の口から取り除く、その名はもう覚えられることはないというところが来て、あ、私の口からはもう本当イエス様だけ、イエス様だけを語る私の夫として、こうもちろん教会全体がね、花嫁として召されている中で、私たちは主のことをあなたって呼んでもいいんだって思った時に、あ、本当になんか嬉しいなっていう思いで、まあ、まるで恋愛のような感じでね、来ました。でその日本へ帰ってくる直前にですね、アブさんとのちょっとコーチングで日本へ帰ってくることの打ち合わせをした時に、ショファールをね、買ってきてほしいっていう、最初、誰かイスラエルへ行く人はいますかって聞かれたんですね。で、その時にまだイスラエルへ行く予定はなかったです。でも私が勝手に、私が行きますと言ったんです。で、ご用は何ですかって聞いたら、ショファールが欲しいって言われてですね、っていうんで、まあ、ショファールを買いに行くっていう一つのミッションができたんですね。でも私の心には、やっぱりそのシャロームの家族と、リバイブイスラエルという弟子訓練、どういう訓練をしているか見たい、そして神が働かれる様子を見たいということで行きましたので、まあそんな中で、この御言葉を受けて、先ほどにあったように、この立って出ておいで、私の愛する人よ、立って出ておいでって言われた時に、起きよ光を放てって言われたその神様の言葉がまた私のところにやってきて、起きよ、立って出てきなさいっていう、そのコマンドがあるっていうことが分かったんですね。で、その時にまた祈り直してですね、やっぱり自分の肉の思いが強いので、一回ずつ神様に返すんですね。で、返した後に、あ、そうだ、私はあの時主に、 あなたの時ではないって言われたんだってことを思い出しですね、主よ、今は時ですかっていう祈り方に変えたんですね。そうしたところですね、ここに、花が咲き乱れ、歌の季節がやってきたっていうところで、あ、イスラエルはまさにこのブドウの花が咲き、鳥が鳴きっていう、そういうシーズンに、まあ、4月5月は入るんですけれど、もうここが来た時に、あ、間違いない、今は時だってことがはっきりしました。で、それでも、まあ、ギデオンは3回確認しましたけれど、それでもまだ肉の思いがあるんではないかと思ったので、印をくださいというふうに祈ったんですね。そうしたところ、まあ、先ほどのシャロームの遺品をイスラエルへ届けてほしいという話が親友のキルシチからあって、一切このことを話してなかったのに、彼女からその話が来て、主よ、しもべはここにおります、じゃあお使いに行ってきますということで、これが決まりました。で、実はですね、戦争中であることを忘れてたんです。私はもうイスラエルへ行きたい、祝福したい、本当に励ましたいという、ただそれだけの思いで、夜になってですね、あ、戦争中だったっていうことに気がついて、いやー、これはちょっと家族にも言えないなっていう中で、神様あって、あなたが行けと言われているのであれば、どうかお言葉をくださいと祈って、翌日起きたらですね、まあ、U バージョンの、こう、デイリーブレッドが送られてくるんですけど、私が自ら同行し、あなたに安息を与えようという御言葉が、バーンと出てた時に、ハレルヤ、よし、これでもう大丈夫っていうことで、まあ今回行きました。ところがですね、もう終わりますからね、ちょっとお待ちくださいね。この、皆さん、火事があったことをご存知の方はどれぐらいいらっしゃいますか？
そうですね。脱毛行くとかどうですか？
この火事が出発前に起きましてですね、まあどうなるのかなっていうふうに正直に思いました。で、これがその当時の様子です。イスラエル軍の軍隊の中で、まあ、兵士が火事が来るのを防ぐために扉を閉めようと思ってファイト戦っているところなんですね。で、まあこういうニュースがガンガン流れてくる中で、本当にイスラエルへ行って大丈夫なのっていう思いはほとんど来ませんでした。なぜならば主の御言葉が、ね、まあ、ということで、ここの時にね、これ独立記念日を狙ってわざとやったんですね。だから独立記念日のイベントがキャンセルされたりとかですね、でもその中でですね、多くの人たちの祈りが聞かれて奇跡が起きたんです。2日目の夜に雨が降って無事鎮火していったっていうことが起きたんですね。で、これは本当にやっぱり私たち祈ってても見えないことってたくさんあるんですけれど、信仰を持って祈る、また義人の祈りは祈ると力がありますと言われてますけれど、本当に雨が降って、この季節は雨が降らない季節なのに雨が降った。それで、まあ、無事に私は中へ入ることができましたし、これは実際に3日目に入った時に、ハイファからエルサレムからハイファへ行く時の様子です。まだなんとかな、森が燃えている匂いとかね、そういうものがいっぱい残ってたんですけれど、まあ、こんな風にして、無事入ることができ、今回行ったのがこのレッツヨンというところ、そしてマーレ・アドミームという、まあ、フィンランド人とロシア人の夫婦のね、ミニストリーのところ、そしてこれが弟子訓練をやっているヤダ・シモナというところ、この3カ所主に行きました。で、まあ、到着日はこの慰めたかった友人を訪ね、そしてですね、この手術礼拝がズームで今やってるんですけれど、朝食前に、はい、ロケット&ミサイルファイアインユアエリアっていう風になってですね、まあ、突然アラートが鳴ったんですね。で、これちょっとたまたま撮れたので、はい、これが、必ず家の中にある防空壕になってます。で、こんな風にしてですね、サイレンが鳴って防空壕の中へ入り、10分間その中で待つというのがルールだそうです。で、以前はですね、テレビでそのニュースを確認する必要があったんですけれど、やっぱりそれでは、お年寄りとか、 うん、あの体の不自由な人たちに不便だということで、必ず携帯電話にこのアラートが鳴るというシステムに変わったそうです。まあ、そんなわけでですね、このアラートのおかげで手術礼拝の、まあ、中でこのイエニさん、今子供がね、孫が4人軍隊に取られてるんですけれど、本当に礼拝の中に彼女を来てもらって、そしてこう私たちのネットワークでいるみんなで彼女の孫と彼女の家族のため、そしてイスラエルのために祈ることができたんですね。それは私全然計算してなかったことなんですけれど、本当にやっぱり主の御心に進んでいくときに、私たちが計算していないことを主がなさる。それ終わったときにイエニがですね、匠いて本当に心の中にあったかいものが流れてきた、本当にありがとうっていうね、こう言葉をかけてくれて、まあ第1日目のね、本当主を崇める礼拝となりました。ここまで今日は証しをさせていただきます。一言お祈りします。愛するイエス様、本当にこれは私がしたことでもなく、あなたがなさりたいことです。そしてこの共同体が あなたを愛する、あなたが選ばれたイスラエルのために祈り、そして、この小さきものを派遣し、あなたの素晴らしい御業を見せてくださったことを感謝します。イスラエルの時が来ていますから、主をどうか助けてください。今からの時も本当にあなたが豊かに望んでくださることを感謝して、愛する主の皆によってお祈りします。アメン。